今日のゲストは地元選出の早稲田由紀議員です。こんにちは。
おはようございます。早稲田由紀です。
もうこの間お話伺ったのはいつ、5月だったかな、6月、ついもう世の中変わりましたね。その間にいろいろとね、まあ、ニュースも多いんですけども、はい、近くから言うと年金の話が大変なことになりましたけど。
そうです
か。どうしましょうこれは。
まあ、2000万円問題が出ましたよね、これ老後に必要だというお話が出て、で、まあ、これの躍起になって政府は火消しをして、まあ、参議院選挙に入ったわけですけれども、この年金の問題は本当に今回財政検証というのが出ましたが、まあ、これから支え手が少なくなる中で、また支え手のお給料が伸びない中で、現在のそういう状況の中で今の高齢者の方々を肩車で支えるような状況になっていく、まあ、本当に厳しい年金の制度の問題の話をしなければならないと思ってます。与野党を超えてね、はい、
私はその肩車に乗ってる世代のものですから、ね、実際この年金の話っていうのはしにくいんですけどもね、
はい、
まあ、この間の報告は簡単に言っちゃうと、25年まではなんとなくその将来の所得の 50% ぐらいまではなんとかなるでしょうと、だけどそこからあとはもう破綻しますよ、そういう感じですよね。そうすると今考えてみると本当に若い方、俺たちの年金大丈夫なんじゃないって言ってるぞという、これは景気がとんでもなく良くならない限りダメなんで。
そうですね、
なんかあるんですかね、アイデアが。
いえいえ、アイデアがあるというか、まずその今おっしゃった 50% はまあまあなんとなく確保できるよねっていう話も、これいろいろケースをもちろん試算をしてて、
ね、うん、
6ケースのうちの3番のまあまあ景気がよくなっているというところの、まあ、一番その中では悪いところを取っているわけですけれど、まあ、実際これについてもその将来の物価の上昇率が 1.2% で賃金の上昇率が 1.1 と、そういう試算のもとなんですね、うん、そうするとこの30年間でもうすでにもう1を切っている、過去の物価上昇率も 0.5% と、それから賃金も上がらない中で、この試算自体がもうおかしいという識者もたくさんおられるし、うん、そうするとそのまた一方でこれはモデルケースだから、今の方たちは22万円もらえて、その代替率については 61% だけど、じゃあそのモデルケース自体がもうすでに40年間納めて、そして専業主婦でという2人の世代ですよね、でもそれも1人世帯も多いし、非正規の方たちも4割という中で、このモデルケースに当てはまらない方たちがかなり増えているということも加味しないと、これだけで、まあ、50% なんとか確保できたねということでは話はいかないんだろうと思います、うん、
これね、まさにこれ、うん、政治の世界の話なんですよね、もうこればっかりは。
そうですね。
昔は、ね、年金国会まであったんですよね、
うん、
これどうですか、国会の議論の対象にならないですかね。
本来ならば与野党を超えてこの年金をどうしていくのか、これを真剣に考えなくてはいけなくて、政争の具にしてはいけないというのが本来だと思います、私も、はい、
で、いや、これ別に立憲民主党の立場じゃなくていいんですけど、早稲田さん個人として解決策あると思います？
いや、解決策あると思いますと簡単にお聞きになられるけれども、そこは難しい、私は研究をしなければならないと思ってます。
例えばね、
はい、
私なんか考えて、やっぱりもう年金って考え方一回放棄して、うんうんうん、ベーシックインカムって考え方ありますよね、
はい、
もう全世帯にある一定の金額、うん、お金持ちであろうと貧しかろうと
同じものを、
はい、その
同額を
出すというね、
うんうん、
こういう考え方も将来あり得るんじゃないか。その代わり税金はちゃんときっちり取ると、
うんうん、
これもなんかアメリカではもうアメリカでさえそういうことを言うその候補者が出てきたんですよ ね、
はい、
そうですね。日本でもベーシックインカムの話は立憲新選党、
令和新選組
あたりでそういう話に近い話は出てますしね、
はい、
なんかそういうふうにこう全部考え方を変えるきっかけになるんじゃないかと思うんですけどね、
うん、
そういうこともどっかが言い出していいじゃないかな、どうですか。
もうベーシックインカムのお話はずっと出てますよ ね。これは研究しあのするあの必要があると思ってます、私も。あのだけどそこには莫大な税金がいるわけだから、あの何かの税金をあのそこから財源として取ってこなくちゃいけない。
あれなんですよ、ロボットなんですよね、うん、財源が、
うん、
ロボットに働かせても給料いら払わなくていいじゃない
か、まあ、そうです ね、そういうふうに、ね、あの言ってます。
その上がりをみんなで分け前、はい、あの配っちゃおうと、はい、だから基本的な考え方はこれから人間は働かないで
単純労働は、
うん、それでロボットに働かせてでそれをみんなで分けようという考え方、まあ、基本的にはそういう考え方みたいなんですけどね、そこまでいくかどうか別にして、
う
ん、あのどこだっかな、フィンランドだっかな、うん、どっかでは現実にちょっとテストしたり、
テストしてますね、
アメリカでも、
はい、
あのカリフォルニアのサクラメントでちょっとやったりしてますしね、うん、
はい、
なんかそういうその将来に展望が開くような実験みたいなことやらないと、
うんうん、
僕なんか死んじゃうからいいんですけどね、世代的にはこれが今の若い人たちにとってはね、はい、あまりにもなんか先が希望がないんじゃないかな。
そうですよね、夢がねないですよね、
なんか提案してみてくださいよ、一回
ベーシックインカムも研究をしつつ、うん、あの年金もこれを持続ができるのかどうかも含めて、それからどれだけ、じゃあ今のこれから考えていく、まあ、お話としては、じゃあ、 あの家計あの年金を払う、あの年金 の、うん、とその現役世代が払う時期を長くするか、それから
もらうの遅く
するか、もらうの遅くするか、もうすでに70歳というお話も出てますよね、その中で、まあ、世界的にもそういう潮流にはなっていますけれども、それでいいのかどうかも含めて、うん、考えていかなければならないと思います。
あとその財源の話なんですけどね、
はい、財源
もう一つ、そのベーシックインカムと一緒に流行ってきたのが MMT って考え方なんですよね、うん、
はい、
モダンモネタリーセオリーかな、
うん、
近代金融政策、
うんうん、
あ、うん、これいくら借金してもいいんだっていうね、
いいお金をどんどんするっていうと、
すれる国はっていうんです、だから決まってるんですよね、
うん、
そういうことですね、うん、で日本がその実はこれまで の、 そのデフレっていうのが MMT の成功例だって今言われ始めて
すごいです、
ね、いくら借金してもインフレが起きないでデフレが起きていると、
うん、
で増税するとこれインフレが起きるぞって、
うん、
あ、でデフレ が、
デフレが
起きるぞって、うん、だから今度の消費税の増税もこれでまたデフレが加速するぞとまで言われてるんで、
うん、
そのぐらいだったら使っちゃった方がいいじゃないかというね、そういうこれあの冗談じゃなくて、
はい、
そういうことを言い出す政治家がこれも日本だけじゃなくて、
はい、
各国
世界で、ね、
多いんですけど、
ね、
はい、これも研究してみるに値するんじゃないでしょうか。
そうですね、研究 の、 あの一つだと思います、
ね、
はい、
立憲民主党なんかの考えとすれば、
うん、
MMT なんて合わないのかな、やっぱしそのなんて言いますか、うん、割とこう、
うん、
基本的にはある種きっちり
財政も
固まった、
うん、
そういう財政をいかにうまく配分するかということは基本的なお考えだと思うんで、うん、MMT みたいな考え方は合わないのかなと思うんですけどね、
うん、
どうでしょう、それから少し一回発想を自由にしてみて
そうですね、まあ、あのいろいろな考え方を研究しないと、ね、これが悪いって頭からね言えるほど知識もない今、ね、状況ですから、ね、そうだと思います、研究はしなくてはいけないと思います。ベーシックインカムもそうだ、ね、そうですよね、うん、ただそのロボットが働いてもらって単純労働をなくしていくということがまあいいのかどうかもありますしね、うん、ただまあ実際ね、ちょ見てると本当に、
ええ、
あの何ですか、あのレジだってもう自動レジになってきてますよね、
ええ、
スーパーもね、
ええ、
これがまあロボットの一つ分かりやすいあの実際だと思うんですけれども、そういうことが出れば今まで10人いた人が8人7人になっていくと、
現実に足りないんですから、もう
人がね、そういう
ことですよね、単純労働する人が、
そうです、おっしゃる通りです、
宅配もドローンでやろうかなんて話ですから、ね、これ外国労働者入れるも悪くはないですけども、
うん、
でもそれよりもやっぱり AI とかね、
うん、
そういうものの活用で、
まあ、木村さんもともとね AI 活用して、そしたら外国人入れる必要ないんじゃないのっておっしゃってたけれども、
そうそう、僕は反対だったんですけどね、
うん、
まあ、そういうことで、
はい、
ロボットを搾取するというね誰も怒んないですから、 これは。
うーん、
まあまあ、あの、
はい、ぜひ。できるところはね、やっぱりロボットに変わっていくとは思いますけれど。
でもね、そういうことを言えるのはね、うん、僕今の野党だと思ってるんですよ、
うん、
本当は今の自民党にできるわけないと思って、そういう発想の転換っていうのは、
うん、
やっぱり自民党政権でここまでいろんなものを築き上げてきて、うん、それを根本から否定するわけいかないと思うんですよね、
うん、
でもね、立憲民主党とか国民民主党、まあ、その後ちょっとお話もさせていただきますけど、うんうん、あの野党が、
はい、
新しいフレッシュな見方をして、
はい、
新しい風を国会に吹き込んでくれると随分印象違うんですけどね、
はい、まあそうかもしれませんね、うん、あの私たちも、新しいことを打ち出そう、まあ、あの今やっている与党と違うことを打ち出そうとしているのがなかなかあの見えにくい、分かりにくいと、違いがね、うん、そういうふうには言われてしまうのはもうよく分かってます。
すいません、僕は、はい、いつもそういう話
いえいえ、いいんです。
まあどっちかというと年が年ですから保守派なんで申し訳ないですけどで、せっかくその話になったんで、うん、統一会派の話を、
はい、
あの立憲民主党が嫌だしてた国民民主党と統一会派組むことになった
はい、はい、
これはあれですか、やっぱり令和新選組の影響ですか
令和新選組の、うん、そういう参議院選挙の結果もありますよね、あの当然 あると思います。私たちも、野党共闘して、勝ったところも1人区で、ありますけれども、思った以上に伸びなかったということは重く受け止めなければならないし、それから、参議院選後もですね、令和新選組の支持率は上がっている、他は下がっているということも受け止めなければいけない中で、まあ、どのようにしたら国民の皆さんに自分たちの主張がよく少しでも多くご理解いただけるかということを考えると、やっぱり国会論戦の場がいつも数の力で、時間もない、それから人も少ないという中で、うん、やっているのはとても分かりにくいのではないかというふうに考えたんだと思うんですね。で、国会論戦を通じてもっと充実したものをすれば、今まで与党が隠していた資料も、うん、数の力だけで押し切ることがなかなかしにくくなるということもあって、まあ、ぜひ数をまとまって、まあ、一強政治をに対峙するためにまとまると、固まると、うん、固まるということですね。ただそこでやはり私たちの、うん、立憲民主党の党員も非常にあの心配をしたのは、基本政策が変え、あの曲げられては困るなということは、うん、あのかなり両院議員総会で議論が出ました。で、私もそういうふうに思いますから。
だけどその基本政策で、
うんうん、
国民民主党との基本的な差って何なんですか。ごめんなさい、僕がこんなこと聞いちゃいけないんでしょうけど
いやいやいや、
あの見えないんですよ、あんまり
綺麗に見えない、そうですか、うん、まあ、あの国民民主党と、うん、立憲の一番の大きな違いは、まあ、原発ゼロのところがありますよね、で私たちは原発ゼロと、それから安保法制は廃止ということを打ち上げて立憲が決闘したわけで、うん、そこに対しては国民民主党さんは考え方が少し違うから、非常に、そこは分かれたことですっきりした部分もあったわけですね、で今回はそこのところの政策は変えないで、だけれども、うん、立場が違うということに配慮しつつ一緒にやりましょうということにはなったので、うん、まあ、あの基本政策の原発ゼロ、それから、立憲主義を重んじた憲法の考え方、
うん、
これは変えないというふうに私は思っています。
そうですよね、
はい、
そうするとあんまり違わないなって気がするのと一緒に、
はい、
きっとマイナスになると思うんですけど、
うん、
旧民主党のイメージがそこで出てくるんですよ
ね。そうですよね、
それが
先祖返りって、はい、
それはマイナスなのかな、もしかしたらプラスなのかもしれないですけどね、
うん、
あのその辺はこれからいろいろと、まあ、解決されていかなきゃいけないんだと思うんですけども、
はい、
最近国会で一番大きな僕らの印象に残ったことって何だか分かります？
令和の
バリアフリー化、
令和のバリアフリー化ですね、そうだと思います。
僕ね、
もう参議院選挙後はあれが一色でしたから、
やっぱりあれだけのインパクトを持ってこられる、
ね、
僕はあのすいません、山本太郎さんってね見損なってたんですよ、あの本当にただ目立ちたがり屋 の、うん、男かなと思ってたら、
はいはい、
やらしてみたら
すっごい
実行力あるし、お金の集め方がすごい、
ね、
知恵者が誰かいるんでしょうけど、
いるんですか、うん、いらっしゃるんでしょうけど、うん、
すごいです。しばらくは 令和新選組のブームは続きそうですね、
うん、そうですね、私もそう思います、う
ん、でも対抗しなきゃいけない
受け皿に、ね、うん、あの一強政治の受け皿、反あの安倍政権の受け皿に私たちがまだなり得なかったということの、うん、まあ、反省はありますよね、
うん
うん、だからその令和 の, あの新鮮さが非常に受けた。それからまた山本さんが自分が引いて、ね、
そうですね、
障害のある方たちをああやって参議院に送った、99万票も取りながら
すごい
そこはすごい、ね、本当に、うん、
今度なんか埼玉県の補選に出るなんて噂もあります
し、ありますね、
党に乗り込んでくるかもしれないですね、
はい、そうですね、そうしたらまた参議院になって、参議院になられて、いろいろ多分暴れるんでしょう、うん、
それでね、はい、そのごめんなさい、もっと立憲民主党の話しなきゃいけないんですけど、うん、令和の、
ええ、
山本さんの言ってることってのはほとんど今まで議論してきたね、
うん、そうなんです、
あのベーシックインカムだとか、うん、MMT だの話してるんですよ、
うん、
そこれまた国会の中でやるとね、うん、またこれなんて言いますか、一つの注目点になっていくと思うんですよね、うん、そこでやっぱり僕はその話こそね、うん、立憲民主党やってもらいたいと思ってるんですよね、うんうん、そういう新しい政治が日本でも始まるんだっていうね、
そうですね、そうですね、先取りをされてる形ですけど、基本はやはりその経営者の視点ではない、働く人の視点とか生活をする人たちが幸せになれるような実感を持てるような政策ということで、山本さんのその令和とも同じなんだけれども、うん、打ち出しがはっきりしているのでね、例えばベーシックインカムとか、うん、その小手先で年金改革と言ってるんではないわけですよね。 そこが受けるんだろうなっていうことは思いますし、私たちも研究を
その話しだすとね、なことできるわけないじゃないか、うん、財源どうするんだ、うん、何だって話になって埋もれてっちゃう、はいはい、やってみようじゃないかっていうね、
はい、
その勢いが見たいんですよね、
うん、まあそうですね、私たちが原発ゼロを言った時だってそんなことできないと、だけれども実際のところは原発動いてないところがほとんどなんだし、やっぱりやろうと思えばできる。
小泉さん引っ張り込んだらいいじゃないですか、うん、もうあれだけ原発廃止って言ってる人
言ってらっしゃるけれども、政党のあれにはなかなかいらっしゃらないんですよ、お入りにならない。
そうです、
うん、それはもちろん、
うん、
うん、そういうことですよね、ええ、今 の立ち位置でやりたいわけだから、小泉さんも、まあ、でも本当そうですね。
すいません、なんか、はい、国会の話ばっかりしちゃって、地元でいろいろおやりになってるようですが、なんか今度は避難の旗を出すんですか、
うんうん今もう鎌倉、それから逗子も少しやってらっしゃるのかな、ええ、鎌倉で東日本大震災後の、津波の来た時 の, その、うん、情報を発信するのに、ええ、まあ、今、防災行政無線で流しますよね、ええ、だけれどもあれが風によって全然聞こえない、ええ、沖にいる人たちに、それで視覚に訴える方法をやろうとしたのが、まあ、オレンジフラッグというもので、ええ、で、まあ、大きな絨毯みたいな、そんな重いものじゃなくて軽いけれども大きな面積のものを、例えば海の家だったり、それからマンションとかそういう沿岸のところからかけて、そう、沖の人に見えるようにするというのが元々だったんです、
うん、
でそれを東日本大震災後、鎌倉のマリン連盟とか、うん、そういうところが協力して やっています。
あ、そうです
か。はい、ただし津波その法的な整備がなかったんですね。だからないと、それが全国に、まあ、少しずつ広がっているんだけれども、うん、色もまだまちまちですし、うん、そういうことで法整備の、まあ、必要があったので、これを規則改正で、まあ、視覚に訴えるものと、オレンジフラッグという言葉が入るかどうか分かりませんけれども、オレンジフラッグ等の、まあ、視覚に訴えるものも、津波情報の発信の一つとして、まあ、認めるということをしていった方が、
うん、
やはり障害のある方もいらっしゃいますし、ええ、本当に音が聞こえないのはもういつも木村さんお分かりの通りだから、ええ、そういう、まあ、いろんな多様な情報 の共有の仕方があるんだろうと思って、今私が質問収集で出して、その規則改正を視野に入れているということが答弁に返ってきたの で、
ああ、そうです、
はい、まあ、これは内閣できちんと合意をしたものなので、質問主意書と答弁っていうのは、
うん、
だから、まあ、やるんだろうなと、うん、まあ、今年度中にと口頭では言われています。
あ、そうです、はい、それはどういう形で制度化するんですか、うん、
規則を規則に入れ込むんです。
規則ですか、
はい、法改正ではありません。
あ、そうですか、はい、じゃあ簡単にしたらおかしいですけど、
でもなかなかこれまで進まなかったんです。東日本大震災からずっとやってきたんだけど。
担当部署はどこになるんですか、これ。
あの、気象庁。
気象庁、はあ、
ですね。
気象庁か、はあ、まあでもそれはいいことだと思いますね、はい、やっぱりあの海のある海水浴場のある、ね、選挙区のあの先生しか出せない話ですからね。こういうのはこういうことをやっていただくと、津波の話ってもっともっとやっていただきたいですね。
いや、本当そうなんです、ね、津波の、ね、対策もまだ全然進んでません、うん、で私も災害対策防災の特別委員会というところにいるんですけれども、今集中豪雨の問題も大変ですから、はいはい、そうするとやはり津波の課題を議論する場面がすごく少なくなっています、うん、だけど海のあるところとしてはもう東日本 の、 あの教訓をまだ全然生かしきれてないことはもう分かっているので、うん、これをもっとやらなければならないなと思っています、
うん、あ、そうか。でもその大雨にしてもですね、
そうです、
本当に今回も佐賀でね、ひどい情報の出し方でいいのかどうかっていう問題、ね、まだまだ残ってると思うんですよ、
うん、
でこれは幸いにもこの地方はまだそういう大雨に、まあ、最近はですね、
そうですね、
ないんです、まだ被害がないんですけど、
決壊という意味ではね、河川の少ない方ですね、九州に比べて。
地元の首長さんと話すと、はい、いや、いくらでもその恐れあるよ
と、恐れはあります、
おっしゃってるんで、うん、そういう意味ではこれからやっぱりその面っていうのは、うん、さっき年金の話しましたけど、
はい、
マイナスの意味でのね、これから将来のその問題をどういうふうに防いでいくかっていうのも大事なことなんで、
うん、そうなんです、地道なことをしていかないと災害が起こった時にはわーっとなるんですけれども、やはり、まあ、忘れやすいことなんですよね、うん、お金もかかりますしね、ハードの面では。だからそういう意味ではもうずっとやり続けなければならない、だから一つその点で申し上げると、復興庁を今回政府が、まあ、存続させるということになったんですけど、はいはい、私たち立憲民主党の、まあ、災害のそういう部会ではこれを復興も含めて防災庁にやっていくべきだということを主張したんですけれど、今回自民党さんの中でもそういう案はあったんだけれども、残念ながら形にならなかった。防災庁は必要です。
これ、ね、名前防災じゃない方がいいと思う。
防災じゃない、
減災庁。
減災庁、
うん、災害って防げないんですよね。
まあそうだけれども、
だからその被害をいかに減らせるか、
減らせるか、そうなんです、
ね、台風来るの止められないんで、うん、台風が来ても大丈夫なようにとか、うん、そういう発想ってすごい大事だと思う、うんうん、まあ、名前防災庁でもいいです
けど、いいんです、もちろん考え方は減災です、ね、もちろんそんなものを 100% は防げない、ね、でもいかに逃げていただくか、いかに逃げる場所があるか、ね、これは大切だと思うんです。
そうですね、
うん、ないんです、逃げる場所が、津波だって
ないですね、
ないです、
本当にここで見てもそうです、本当にそうです、
そうですよね、はい、で4階建て以上の建物もないし、はい、そういうことなんです。ぜひ頑張りたいと思います。ま
だまだこれからお願いしなきゃいけないこといっぱい残ってますんで、よろしくお願いします。
はい、こちらこそまた教えてください。ありがとうございました。